加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツッくんこと佃、
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日も開店をいたしますが、
はいはい、
がや、うん、あのお店の中にやっぱりね、これあの3密を避けるために、
うん、
アクリル板買ってきたん。
そうやね、結構しっかりしてますよね。ああ、
だからお前と俺はソーシャルディスタンス。あ、これなんかごつええ言葉やな。お前と俺はソーシャルディスタンス
気持ち悪いわ。
うん、そう、これ今日、うん、家帰って嫁さんに言ってみようかな。お前と俺はソーシャルディスタンス、元カレとか言われてる、うん、
いやこれなかったらえらいことや、
うん、そやからもううちの家のハザードマップがあのちゃんと見なあかん状態なんで今日はね、誰かお客さん来ると思うね、絶対、うんうん、
いやそれは
コンコン、ね、
口で言わんでって、叩くだけでよろしい鍵持ってるから入ってきてよ。
失礼します。お久しぶりです。
いや、ほんまに久しぶりですね。
ほんまに。
藤田さん、コロナ禍で、
はい、
コロナ禍、コロナ禍じゃないね、コロナ禍、
コロナ、
コロナの中で、うん、仕事はちゃんとできてるの？ね、
あのこのバンバンラジオ、バンバンテレビは、う
ん、誰がバンバンラジオにバンバンテレビや。ここ防災ショット
か。そうそうそう。
ま、あのラジオはね、うん、行ってますけど、それが全然ないですね。
あ、本当、
イベントも今ないし、うん、あと学校にも行ってたんですけど、学校も休校とかなってたんで、うん、それもないですし、
うん、なるほど、
そんなないですね。
それはかわいそうやなと言っても、何も助ける術もないけど
な。ないもんね。
おと
な
しくしてます、
うんうん、いやまあまあそれが一番いいと思いますわ。、うん、今日はね、とっとと始めらなあかんというのが、内容がなかなか濃いものなので、
はい、
まあ、ちゃんとお伝えしたいと思いますので、今日のまず最初のね、毎度のことですが、防災ショットバーでは災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒をご用意しておりますと言ってるんですが、
うん、
今年になってからちょっとね、変わった地元のご紹介もしようかということで、地元のお酒、うん、まあ、加古川だとか近隣のということで、本日はですね、ちょっと近場の、まあ、隣の町ですね、
うん、
これは高子ちゃんの地元じゃないよな、もともとちゃうな、
地元ではないですね、
ないね、
はい、
うん、もうちょっと都会ね、
もうちょっと、うん、都会、
うん、のお酒を今日ちょっとご用意しましたので、お品書きを高子ちゃん読んでいただいてよいでしょうか。
はい、はい、今回ですね、兵庫県明石市魚住町西岡にありますライラクで有名な茨城酒造さんをご紹介します。江戸末期の1848年創業、当時からの伝統的な酒蔵は、夏場の日差しを遮るために南側は土壁になっており、北側は冬の厳しい冷たい風、寒風が入りやすいという機能的な構造の蔵構えです。茨城酒造では、日本酒を通じて地域の方や日本酒を愛する方とのつながりをもっと広げていきたいと考えています。甘酒や花酵母を使った日本酒などの広い商品への取り組みや、酒蔵を開放してのイベントなど、新たな取り組みが伝統を未来へ、そして明石の地から世界へ伝わる架け橋となり、多くの方がこの酒蔵にノスタルジックな思いを馳せ、日本酒との出会いを体験することを願っています。前回に引き続き、茨城酒造さんの花酵母のお酒をご用意しました。本日ご用意したのは、来楽花の蔵月下美人純米生原酒、原料米は500万石、決め手の酵母は月下美人の花酵母を使用した生原酒です。月下美人の花酵母、これは華やかな酸であるリンゴ酸を多く生成する酵母です。発酵由来の高貴な味わいの中に広がる香り、芳醇な酸、飲み口が特徴。日本酒度や酸度、アミノ酸度などのような機械的な分析値には表現できない味わいと香り、本生原酒で花酵母の良さを思い存分に味わってみてください。
いや、不思議やなと思うのは、これ米の違いでも味変わりますけど、
はい、
花のその酵母、うん、ね、ちっちゃな酵母の違いでもお酒に大きな違いが出てくるということで、今回は月下美人、 はい、高子ちゃんをイメージして用意したと。
いやもうありがとうございます。
ねえ、はい、まあ、冗談はこれぐらいに
さておいて
決まり音
も月の元でやったらなんとか美しく見えるみたいな。
高子ちゃん知ってる、月下美人の花って言ったら晩しか咲かへんねん。
夜に行きますよ。
いや本当の話です。夜にしか咲かないんで月下美人、うん、これ本当の話。うちの親父が好きでね、はい、月下美人を栽培してたんですけど、夜にしか咲かない、
はい、
で1日でも終わる、
うん、1日で
大きな花ですよ。この手いっぱい広げたよりも大きい花になって、で1日でキュッてしぼんでしまう、うん、ものすごいいい香りなんですよ、うん、まあ、だからこういう酵母を生成するのかなとも思いますね、うん。ところでね、まあ、最近ちょっと自然の猛威がですね、人間にちょっと厳しく当たりすぎのような、うん、今日この頃でありますので、うん、でいつも乾杯するんですけれども、多くの方が被災したりとか犠牲に遭われていますので、まあ、ちょっと雨も続いて、
そうですね、
豪雨で、まあ、最愛のご家族とかご親族とかご友人を失われた方に哀悼の意を捧げるとともに、まあ、今も続く新型コロナウイルスで入院中の方々ですね、うん、心からお見舞いを申し上げたいと思います、
はい、
ですので今日は献杯しましょう、
はい、
あ、ちょっとお次させていただきますね、すぐ忘れてました、
うん、はい、
喋ってばかりですね。高子は家からごっついペットボトル持ってきすぎや、
うん、ありがとうございます。
持って帰んねやろそれ。
持って帰りますよ、うん、
ではですね、心からお見舞いを申し上げたいと思います。では乾杯。
乾杯。
めっちゃ美味しい、
うん、
濃いですね。
濃いですね、うん、で、うんうん、なんかシュワシュワ感もあり、もうなんともこう絶対月下美人の花の香りがするはずもないのに、いやこんな感じの香りなんです。こうきつい、ぐっとくるようなね、うん、あのいい香りなんで、
しっかりした香りですね、
はい、というところでですね、今回、本題に入りますが、皆様にお伝えしたいことがございます。2020年今年ですね、
はい、
5月15日大事な発表がされています。これはですね、日本災害情報学会が発表した避難に関する提言です。タコちゃんご存知ですか？
知らないです。
え、知らない、
はい、避難に関する提言、そもそもどこで誰に向けて発表されてるんですか？テレビとか新聞とかで取り上げられてますか？
ねえ、全ての新聞を確認していないので何とも申し上げにくいのですが、まあ、神戸新聞さんなんかいまだにネット上にも載せてくれているんですけれども、あとの大手の新聞社さんは探しても載ってないぐらいなんで。あ、大手の新聞といえばね、今日ちょっとね、
うん、
この防災ショットバーに、
うん、
大阪からね、某読売新聞の某読売新聞の記者の方が、はい、取材に来られてるんですよ。マスクしてあの端っこに立ってますけどね、
うん、
3密を避けてということで、うん、端っこに立ってもらってますので、いつでもあの参加したかったらこっち来てくださいね。
出演も
某毎日新聞 の, あの方はそのまま出演してしまったということもあるので。というところで、その避難に関する提言はね、高尾ちゃん知りません本当に、
はい、
全然知らない、
はい、
まあ、こんなに命に関わる大切なことなのに、まあ、新聞社も一面扱いしない、テレビもトップニュース扱いしていないというのが情けないね。
そうですね、まあ、各社の、ね、考えもいろいろあるんでしょうけども、うん、まあ、その提言はやっぱり国民の、ね、みんなに周知するっていう必要が、ね、あると考えるのか、うん、まあ、そうでないかというそういう違いも大きいんちゃいますかね、
はい、ところでその提言の内容ってどんなものだったんですか？
う
ん、
まあ、避難に関する提言というのは、はい、まあ、新型コロナウイルスが感染リスクがある今ですね、改めて災害時の避難を考えようということで、まあ、公表されたもので、新型コロナウイルスの感染症に関する緊急事態の宣言が発表される中で、まあ、今梅雨になってきてますよね、
はい、
うん、取水期という頃ですが、まあ、各方面で災害時の避難とか、ね、やっぱり躊躇される方が多いので、感染防止に関して議論もなされています。まあ、これらを踏まえて、避難は災害時の難を避けるものという原点に立ち返りましてですね、新型コロナウイルスの感染リスクを避けることを念頭に置きながら、改めて災害時の避難のポイントを確認するための提言なんです、
はい、
うん、まあ、マスター、日本災害情報学会、
うん、
まあ、これは多くの、ね、方が参考となるようなこの提言をやっぱりできるだけねたくさんの人に読んでもらいたいということでしたよね。
そうですね、うん、まあ、トップの片田先生ね、東日本大震災の後、多くの避難のことを語られた先生ですが、片田先生とか京都大学の矢守先生が、まあ、取り上げてくださいというような形で強く発信されていますので、うん、我々もこのラジオを通してバンバンラジオさんを通して、うん、多くの方に知ってもらいたいなと思って高尾ちゃん今日取り上げました。はい、
ところでその日本災害情報学会ってどのような組織なんですか。
さっき喋ってもだな俺まあ、1999年の4月に設立されて、はい、もうほんまの専門家集団ですね。東京大学の片田先生、京都大学の矢守先生、愛知工業大学の横田先生などが、うん、まあ、本物の専門家集団という、うん、まあ、構成ですね。まあ、私のようなにわか防災おじさんではないとそこ笑うとこちゃいますか。
その日本災害情報学会からの提言というのはどんな内容なんですか。
そうですね、まあ、さっきも言ったように避難とは難を避ける行動のこと、うん、まあ、避難所に行くことだけが避難ではありませんということなんですよね。
はい、
まあ、自宅が浸水する可能性がない場所、土砂災害の危険がない場所、マンションの上層階などの場合には在宅避難、その場にとどまるということも重要な避難の一つですって言われているわけです。まずはハザードマップ、防災マップで自分の家の安全性をしっかりと確認して、自宅外に避難すべきかどうかをしっかりと災害が起こるまでに検討しておきましょうということです。まあ、その上で自分の家が危険な場所にあったとしたら、より安全な場所に早い目に避難をすることが重要ですよということですね。まあ、新型コロナウイルスの感染リスクにかかわらず、いざという時にどう行動すべきか、一人一人があらかじめ考えておきましょうという、まあ、最初の提言があります。
自宅が浸水する可能性がない場所、うん、また土砂災害の危険がない場所、うん、さらにマンションの上層階の場合は在宅避難、その場に留まるということも重要なんですね。まあ、避難所に行くことだけが避難ではない、
そう、
避難とは難を避ける行動、
そう、
まあ、でも避難というと避難所へ行くと考えてしまいます。
そうなんですね。でさらに、まあ、要点整理もされていますので、うん、つっくん要点の一つ目ちょっとお願いしようかな。はい、
要点1、うん、まあ、避難所以外の避難ね、分散避難も選択肢となりますね。うん、災害時には避難所に行くことだけが、避難ではないと、うん、で在宅避難やホテル、親戚や、知人のお宅、うん、まあ、そういう避難も選択肢です。
そうですね。
で自分が頑丈な建物の高層階とか、危険な区域でないなど、うん、安全が確保されている場合は自宅に留まろうと、
うん、
で新型コロナウイルスの感染リスクのある、現状ではホテル、親戚、知人宅への避難は、うん、避難所でのやっぱり3密を、ね、避けるためにも有効と。
そうですね、う
ん、親戚とか知人宅への避難、まあ、普段から大して付き合いのない親戚とか知人宅だといくら緊急時とは行きにくいですよね。
そうですよね。なんか緊急時って言ってもね、普段から付き合いがなくてっていうのはね、やっぱり挨拶っていうのは重要で、まあ、防災にはコミュニティが大切だとはいうものの、分かっていてもできてない人も実際多いんですね。だから災害が発生するその時までに自分もちゃんとコミュニティに参画しておくことが重要だということです。まあ、災害が発生する、だから避難させてくれというのはちょっと私が言うのもなんですが、虫のいい話だというような気がしますよね。
うん、そうですね。
さて、はい、要点2つ目、
はい、まあ、要点2つ目として、あらかじめハザードマップ、防災マップなどで、まあ、危険の あるなしの程度を確認やっぱりすることが必要と。うん、でハザードマップ、防災マップなどを利用して避難場所ね、まあ、自宅、知人宅、避難所など、うん、まあ、安全性をあらかじめ確認をしようと。で、ね、でなお、まあ、川に近い場所とか低い場所、うん、
急峻な
斜面ね、うん、そういう近くはやっぱりたとえ、ハザードマップ、防災、マップに書かれてなくても、うん、やっぱり危険な場所であるのでやっぱり注意をしようと。
そうですね。
でまた建物の高さとか構造によって、やっぱ安全性っていうのは大きく変わってくると。
そりゃそうですよ。
マスター、 その東日本大震災の後にハザードマップを信用するなと言われていたような気がするんですけども、うん、でもハザードマップは確認しておく必要があるんですか？
そうそう、それ言ったのは片田先生やけどね、はい、ただその片田先生が今回こういう発表しているのは、当時そのハザードマップを信用するなみたいなのはちょっと誤解をされたんですね、
はい、
ハザードマップを信用するなとは、ハザードマップで浸水する被災しやすい場所はここだと、その場所だけが心配で、あとは大丈夫やっていうような誤解を生んでたんですよね、うん、色が塗られてなかったら大丈夫やという勘違いですよね。自分の家の前の道を挟んだお迎えさんの家までがハザードマップで浸水エリアで、自分のとこは入ってない、だからこんだけごつ雨降っても大丈夫やということではないということですね、うん、ハザードマップを作る、それは根拠となる数字、その数字以上のものが襲ってきたらやっぱり簡単に指定エリアは大きく超えてくるわけですよ、まあ、このことも知っておかなければなりませんし、まして50年100年に一度の雨というものが、まあ、これは連日襲ってきてるわけですから、川の保水能力も限界を簡単に超える、このことも知っておく必要があるということです。高子ちゃん、
確かにハザードマップを作る根拠となる数字以上、うん、なるほどね、考えられないような雨の量とか台風とか、まあ、根拠があっての数字ですもんね。
そうなんですよね、うん、あと要点3つ目、
はいはい、要点3つ目、うん、大雨、まあ警戒レベルの意味をやっぱり正しく理解をすることが必要と、うん、で風水害の危険が迫ってきた場合は、その危険度に応じた警戒レベルが発表されますよね。で避難に時間を要する人とその支援者や、まあ、特に災害の危険性が高いところにいる人は、警戒レベル3、まあ、高齢者など、避難、この段階でやっぱり避難を開始してもらって、うん、警戒レベル4全員避難、この段階では危険な場所にいる人全員がね、速やかに、まあ、避難をすることを意味しているということで、まあ全員避難とは、まあ全ての人が避難所に行くことを、まあ表したものではないと。
そうですね、
うん、
まあさらに追記して、新型コロナウイルス感染症が蔓延する今ですが、できるだけ3密を避けつつ避難所への避難は命を守る最終手段として、もうこれ何度も言ってるんですけど、いろんなところ躊躇なく避難してください、うん、まあ、これが絶対ですね、躊躇なく選択する、
うん、マスター、躊躇なく選択してくださいということは、新型コロナウイルスなんて気にせずに避難する、躊躇している暇なんてないということですよね。
そうそうそう、市民が躊躇なく避難するので、だから自治体というか行政は準備せよと提言されてます。
そうですよね、うん、まあ、自治体向けに、まあ、お願いいう形になるんですかね、うん、まあ、自治体はやっぱり避難所での3密を避けるためにも、避難所以外の、施設、これも、避難先として積極的に活用できる、そういう体制作りをね、まあ、整備を、していただきたいということも提言されてますよね。
まあ、この提言が自分の命、大切な人の命を守るために住んでいる地域や感染拡大の状況も踏まえて、一人一人が安全な避難について考える契機となれば幸いですという形で締めくくられています、うん、まあ、ここでその書類の中で、避難所とは、まあ、一般的に言われる、まあ、行政が指定している避難所、あとは在宅分散避難、まあ、避難所に集まることだけが避難ではないという点を強調するためだけに使用されているというものです。
一人一人が安全な避難について考える契機という、
そうですね、それが大事なことです
ね。その言葉、重いものを感じますね、うん、どうしても人事となってしまうんですが、うん、テレビの話の、向こうの話みたいなね、うん、自分で自分の命について考えることの重要性ということなんですか ね、
まあ、確かにね、自分で自分の命について考える、まあ、こういうことってなかなか、まあ、しないですよね、
うん、
まあ、考えなければと思っとってもね、やっぱり二の次になってしまうというのが現状なんでしょうけどね。
そうなんですよね、重要なことなんですけども、うん、まあ、マスターとしてはね、今お聞きのリスナーの方々にちょっと問いたいですね。あなたは自分の命を守ることができますかっていうことです。
自分の命を守ること、うん、哲学的な質問ですね。
そう、
自分の命を守ること、うん、簡単じゃないですよね。
簡単じゃない。うん、日本はね、本当に人に優しい町づくりというか国づくりが進んでいる、まあ、嫌味でもあるんですけれども、うん、その一つに災害対策、災害対応があります。行政がハザードマップを作ってくださり、あなたの住むところにはこんな危険がありますよと丁寧に日々の暮らしの中で危険性を教えてくださっています。 ところがいざ災害が発生し、想定していなかった被害が実際は生じているのが現状ですよね。
まあ、行政はね、繰り返し危ないですよというのはまあ伝えてくれますよね。まあ、住民にしたらやっぱり指示に従うというそういう性善説的な、そういうスタイルというのはもう破綻してますよね。やっぱり
そうですね、特に土砂災害や洪水は個人での判断というのはやっぱり難しいんですよね。そこで、地域には自主防災組織という身近な人たちが、組織しているものがあって、その自主防災組織が地域でルールを決めたりとか地域で判断をするという共助の力が自助の弱さを補うことも実際は進んでいます。
でも災害が一度起これば被害が発生して命が失われてしまいますね。
そうなんですけれども、多くの人は他人事、その方々に、聞いていただくにはですね、呼びかけ側だけが、その人の近くに寄って耳元で危ないですよ、備えてくださいよって言っても、聞く側の人たちが耳を傾けてくださり、心を開かなければそれぞれの人にはやっぱり真意は届かないですよね。とか、
そうですね、行政主導の防災が進むこと自体はね、本当に望ましいことなんですけれども、自分の命を行政に委ねてしまって、住民のね脆弱性っていうのが高まっているっていうのも悲しいけど事実ですよね。
だからね、なんか言い方悪いけれども、行政が守る側、住民が守られる側っていう、こうなんか図式がね、従来の行政依存型ではなくて、自助、共助、公助ですね、これが一体となって自然災害に立ち向かうときに、私はなっているように思いますね。皆さんもですね、備える心を育みましょう。
そうでしょうね。それぞれの人が備える心を持って、備える心を育む、これが大切ですよね。
そういうところでちょっと時間がね、
そういうところでどういうところ、
そういうところ来てしまいましたが、先月もね、今月がちゃんとできればいいのになということで、先月の終わりにもね、来月こそは笑顔で皆さんとお会いできるようにって願ってましたけど、
なかなか笑顔が
ちょっとね、いうことで、皆さんにね元気を出していただくために、元気の出る曲で締めくくりたいと思います。5月の
バンプレ
マンスリーに取り上げられていたバンドでね、ベイビーキングダムさん、ニンスパチューの
カプリ、忍びスパイチュー
や忍びか
怒られるであいつらにお前何枚 CD やっとんねん
そやね、それのカップリング曲の、回り回って、これをお送りしたいと思いますので、来月また笑顔でお会い、したいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、でも高子ちゃんが今日来てくれて、
そうやね、
よかった。ちょっともうむさ苦しい2人でやらなくても、
そう先月はほんま、
その前なんか俺とバンブーだけやもんなむさ苦しい以前の問題、
よかった、
いやもう高子ちゃんが来てくれてね、私の心はもう月下美人ですよ。
月下美人、
私もじゃあ月下美人のようになろうかしら
、よかったよかった
夜だけ、
そのためには関所を越えてこなあかんという。
そうなんですよ、
ちゃんと手形買ってよ。
いや本当にね、通行手形ね
通行手形では、
はい、
また来月、
はい、
お会いしましょう。
ありがとうございました。
つながりなしな、なんかムカつく。